じゃあ三尾ヒルズの方から、はい、本のタイトルを紹介してください。
はい、今日ご紹介する本がですね、改正者さん様から発見古典は面白いの一巻ですね。でゾクッとする怖い話を今日は紹介していきたいと思います。
はい、でそちらの、イラスト絵を担当された水野プリンさんと、はい、著者の主谷哲郎さんにも今から一緒にお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、まず最初に、そもそも、このゾクッとする怖い話なんですけれども、どういった本になっているんでしょうか。早坂さんの方からお願いします。
はい、ですね、実はこれ全3巻なんですけども、はい、まあ、子供が興味を持つようなタイトルということで、はい、まあ、1巻目がゾクッとする怖い話、うん、で2巻目がすごい人変な人の話、
はい、
3巻目がプッと吹き出す話ということ で、はい、でまあ、特にその1巻目の怖い話っていうのはですね、はい、子供に人気があるっていうことで、はい、これを、まあ、見本館ということで、
はい、
売ることになったんですね。
あ、なるほど、
はい、で1冊の中に4つお話が入っていて、はい、まあ、最後にですね、うん、解説が、簡単な解説がつくと、
はい、
で一番最初の方には、まあ、大体お話が大体平安京を舞台にしてますので、
はい、
そちら のイラストマップをつけてですね、う
ん、はい、
よりそのお話が分かりやすくなるような形にしてると思います。
なるほど、
はい、
1巻につき大体4話ぐらいのマップ付きで古典だったり紹介されている、はい、 そもそもこちらの本が出版されるきっかけになったのはどういったものだったんでしょうか。
はい、そうですね、一番最初はやっぱり早坂さんと、はい、知り合いになって一番最初に企画が通ったのがその子どもの落語の本だったんですけど、
はいはい、
それの時にすごい長年の付き合いであるイラストレーターのプリンさんに、
はい、
書いていただいて、はい、それでまた終わった時に、はい、また次何かやりたいわねという話になった時に、はい、プリンさんはこういう古典物の絵とか、
はい、
そういうお話がとても好きだったので、
はい、
じゃあなんかそれを一冊企画で当ててみようかっていうような話になったんですね。
はい、
でその時に尾村先生とプリンさんは、はい、もっと昔からいろいろと知り合いがあって、一緒に、ね、はい、お仕事されていて、
はい、
でその時に売り込み用にちょっとダミーの可愛い本を作っていたんですけれども、
はい、
ちょっとそれを拝見して、それを見て、あ、なんかもっとね、ちょっと大きな絵本にして出せればいいですねっていう話になって、本屋さんと3人で、まあ、決起集会といいますか、企画会議をしましょうというような2回込みなんですけど、そんなような形でお会いして、
はい、
そこから、あ、じゃあどういう分け方にしていこうか、はい、というような話題になって、
はい、
一番今回は3冊本なんですけれども、
はい、
とりあえず5冊ぐらいの面白い話とか怖い話とか、
はい、
っていうようなのを分けていただき、
はい、
だったらこういうお話があるよというのを小宮先生に出していただいて、それでそれに、まあ、絵を、
はい、
プレゼン用に何日だけ書いていただき、
はい、
で早坂さんにお渡ししたと。
なるほど、
はい、きっかけなんです、
ね、最初のきっかけ、
はい、そこを、ごめんなさい、
あ、いえいえ、
そこを早坂さんが面白いなって多分感じてくださったので、はい、上に上げてくださって、
はい、あ、企画が通
って現在に至るっていう感じなんですけど、
はい、そうだ、面白そうだと思って、
そうですね、一番最初に水野さんの、
はい、
アトリエに行った時に、で小さな、
あ、先ほどお話にあった、
はい、
その見た目を見せてもらって、はい、あ、これはすごい完成度が高いなってことで、
小宮、
はい、
先生とそれこそ10年前からやりたくて作ってきたんですよね、はい、先生、
うん、まあ最初は遊びだったんですけど、ね、
はい、
2人で面白がって、
はい、
鹿版を作ったんですよね、
はい、
別に頼まれたわけじゃなくて、
はい、
つまり1人1冊だから世の中に2冊しかない本を作ってたんですよ、
はい、
でそれをやってて、そのそうだな、
もう15冊ぐらい、
15冊か、
ぐらい古典を題材にした、
最初は、ね、古典じゃないんです、民話だったんです。
あ、なるほど、
民話の割と珍しいのを選びながらやってって、でそのうち、そうだよな、説話があるよな、
はい、
というのは私は説話好きなもんだから、何かっていうと読むものがなくなると読んでて、
はい、
でそっから選んで何冊か作ったんだよね。
そっから5冊。
5冊か。
そっから5冊。実際にこの作っとする怖い話を編集作られる時に、はい、結構お話のピックアップだったり結構いろんなタッチの絵を描かれてると思うんですけど、うん、お二人苦労したれたとこだったりここは結構頑張ったとか工夫したりとかございますか。
苦労ってどうだろう、
はい、楽しかったですよ、うん、あ私なんかいろいろタッチを試して楽しいところ、はい、結局仕事にはまだなってなかったんで、うん、こういろんなタッチを実験的にやりながらっていうのが、はい、楽しかったですね。
確かに絵本ね開いてみてもなんか4話あって4話、うん、ね全部なんかその絵のタッチ違うんですよね、
うんう
ん、
そう
だからあれは随分実験になったかもしれないね、はい、
勉強になったし、うんはい、もう腕を磨くのにちょうどいい感じ
だったかもしれない。実はね、
はい、
プリンさんは怖い話とか悲しい話が好きなんだけども、
はい、
私は実は、ねはい、バカバカしい話が好きなのね。
なるほど。
だからね、怖い話を作るとバカバカしい話を次作るとかね、
はい、
そういうので言ったから、うんうんうん、割と絵のバラエティが実験できたんじゃないかと
思う。そうですね。あと元々プリンさん自身がいろんなタッチの絵を描けるっていうので、私ちょっとホームページの方で拝見していろいろ見させていただいたんですけど、はい、いえいえ、なんかそれだけではなく、ちょっと今回半径の大きい絵本ということなんですけど、うんうんはい、結構画面の迫力があると思うんですけど、その辺はどういった形で描かれる、うん、
だから嬉しいですよね。
あ、はい、
絵描きとしては絵が大きい方が嬉しいんです、
ね
はい
うん、そうですね。
それに好きな鬼の絵が画面いっぱいに描けるとか思って、
うんうん、
張り切ってこれ15年やりたかった話ですから、
はいはい、いや迫力ありますものねこの鬼の表紙
っていう大きな版画だったのは、はい、珍しいんじゃないかな、
ですよね、うん、
なるほど。実際に構図だったりとかあと見せ方のところが、うん、うわ迫力があると私は思ったんですけど、それに合わせてこう3人で、うん、内田さんと作られてる時とかに結構話し合われたことだったりちょっと気をつけていたところとかございますか。
こいつは好きにさせてもらった
わ、ね、はもうプリさんも全面お任せなんですけれども、うんでやっぱりその時代で構想みたいなことがあるので、はいはい、やっぱり着物の形だとか柄だとか、うん、あとは、はい、あのダイルのところの塀だとか、あの牛車のね、うん、すだれのところとかって、はい、なんかそういうところが、はい、結構あのいろいろと資料を、うん、あの見ていただいたりとか、うん、先生にわからないとかちょっと先生にこれはどうなんでしょう、はい、で先生も結構図書館に通っていただいたり、
うんうん、じゃあ結構いろんな史実をもとに、はい、こう一つの形にする作業、はい、
時代考証っていうのはねあの、うん、割とあの植え付け方というか貴族の資料というのは残ってるんですけどね、庶民というのが、まあ、庶民も出てきますから、うんこれが案外わかんないんですよね。
あなるほど。結構取り扱ってるものがみんなが知ってる有名な古典ではなくて、うん、それ以外のものだったり、
うん、みんなが知らないお話だから、
う
ん、
そうですね、
そうですよね、
まだ誰も書いてない話がばっかり、
まあ、ありますよね。
結構そこもコンセプトのところで例えば平家物語の中でも有名な冒頭のところではなくて、うん、それ以外の話にしたっていうのがこだわりでもあったんですか編集するの。
そうですね、うん、やっぱりその民話だとか落語だとか、そういうのの元になってるってこと自体が面白いですよね、
うんうん、あ
そういう視点からもあの、うん、選ぶっていうところはありましたよね、
なるほど。そうですね、結構その3人で話し合いながら作られたってこともそうなんですけど、はい、実際にプリンさんの迫力のある絵を生かすために、はい、結構内田さんの方では印刷所の方と色味だったりの話し合いを何回もされたと伺ったんですけど、
私は直接印刷所とはなくて、それはほとんど早坂さんの方だったんです、
はい、
だから、なので今まで割とあの出来上がったものをね最終的にプリンさんに見ていただいたりとかっていうのがあるんですけれども、はい、今回手書きで書いてちょっと実験的にやったので、その手書き の、あの和紙で描いた絵がどういうような形で、印刷されるのかっていうのがちょっと初めね気になっていて、で直接見ていただいたりとか、それも早坂さんと印刷屋さんとグリーンさんとで
すごい近かったんで、
は
い、
本当に歩いて早坂さんの会社とうちが、歩いて
印刷所はトライアングルでただ印刷所から連絡があったらば、はい、すぐ取りに行って、はい、そのままプリンさんのところに持ってって、はい、OK をもらうっていうぐらいの、すごい短時間で、
近所付き合いみたいな
そうですか、
お茶飲んだりなんかして
すごい和気あいあいとした雰囲気がスタジオからも伝わってくるんですけど、はい、和紙に実際描かれたものも中にはあるんですね。
あの手書きのものは和紙で書いてます、
そうなんですね。
あの岩絵の具、いわゆる日本画なんですね、その技法を使ってて、データを使ってるものもあるんですけれども、それも和紙で最初こう墨を引っ張ってから、それからで 色も彩色も少し済ませてから、データでまた加工していく形で、それで一冊の中で、本当にすぐ全部手書きで終わらせるものもあれば、データを使って合成していくものもあって、ということで、なんか 見栄えが全部4話違うように作りました。
だからなんですね、これだけなんかもうね、全部の話でなんかタッチが違うので、同じ人も本当に描いてるのかなって
でも見ている感もすごい楽しくて、
楽しいんですよね、
今の褒め言葉です。
で、母屋さんのお孫さんも結構こちらの絵本読み聞かせたりとかいらっしゃるんですよ ね。
いや、びっくりしたんですけどね、あれいくつかな、2つかなまだ、ところが鬼が面白いらしいのね、で私が行くと、あの本持ってきて、鬼鬼って言うんですよ。まだそんなペラペラ喋れないですからね、でしょうがないからそのために私あれを読むんだけどね、疲れましたよ
でも嬉しいですよ ねプリンさんの好きな鬼の話が
そうですよね、怖がるんじゃなくて面白がるんですか、
どうしてあんなの面白いかね、
2歳ぐらいだと、こう怖いという感覚がきっとまだないんですよ。なんか変な顔が動き、画面いっぱいに動いてるのがなんか面白いんだと
思います。実際古典を題材にしている話ではあるんですけれども、お孫さんと一緒にとか、お父さんお母さんと一緒に読み聞かせるときには半径も大きいですし、迫力の絵 で、で実際鬼とかにも興味を持ってくれて、喜んで聞いてくれてたりするといいですよね、世代を一緒に思います。
半径の大きいっていうのはね、そういう時は楽ですね、
そうですね、
特に小さな子供の場合はね、
まだまだ制作のお話聞いていたかったんですけど、ちょっと最後の質問をさせていただきたいと思います、ちょっと早坂さんになんですが、こちらの本を通して読者の方に伝えたいこと、感じてもらいたいことございますでしょうか。
そうですね、やっぱり古典の学校の授業っていうので、古典が嫌いになっちゃったり、もう古典とはもう縁がなくなっちゃってる人がすごい多いと思うんですね、でも本当は違う、古典っていうのは本当は面白いんだよっていう、そのきっかけ作りにこのシリーズがなればな、
そうですね、一回こう有名な話を読んでみても、あ、ちょっと意味がわからないなとか、
そうですね、
難しいなっていう時
に、その辺は先生が面白く書いてくださって、
そこはやっぱり本当に文章の、
いや基本的には、私自身が面白いからやってるんだよね。
なるほど、
だから
興味があるから、
読者に対する配慮がないわけじゃないけれども、自分で面白くなければ、やりませんし、そういう話はみんな捨てちゃってますから、あ、だから自分の記憶に残ってる、それが、優先しちゃいましたね、そういう態度がいいのかどうか分かりませんけど、
でもその視点があったからこそ一冊にできたのと、あとそれこそ早坂さんの恋愛であった古典の導入にお子さんたちが読んでいただきたいっていうのがあったのかもしれないですね、これからの夏ね、ちょっとゾクッとする怖い話ね、ちょっと夜に親子で読んでみたりもしてほしいですね、
ね、大人が読んでもこれやっぱり面白いと思いますので、
本当に怪談話みたいにちょっとお部屋を暗くして、
は
い、
そうですね、
懐中電灯からこれ
怖い、ね、
読んでいただいても結構です。雰囲気が出ると思います。
そうですね、はい、ぜひね、ちょっと皆さんお手に取って読んでみていただきたいんですが、はい、最後に三尾ヒルザさんの方からもう一度タイトル読みの方お願いします。
はい、本日ご紹介しました本は、改正者様より、発見古典は面白い、ゾクッとする怖い話一巻ですね。
はい、はい、3巻シリーズなんですが、はい、1巻ずつでも買えますよ、ね、はい、でもちろん3巻セットで買っていただいても、はい、よろしいので、はい、皆様書店アマゾンにてぜひお買い求めください。それでは本日のゲストは改正者より早坂博史様、そして書籍を担当されましたフリー編集者の内田直子様、著者の母屋哲郎様、画家の水野プリン様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。